一気に話をしましたけど、ちょっとここからは、シェアをしたいなと。お願いします、まやさん。
いやー、シオンの読みたくなりました。いや、まだ読みませんけど、
どうぞ。
なんか私はこれ読んで資本論を読んだ気持ちにちょっとなって、
はいはい、
もうあれ読まなくてもいいんじゃないかと思ったんですけど、エッセンスがここに入ってるみたいなんで、
あ、かなり入ってるし、あの解説してくれてますよね。
それだけで第一編は、
はい、
第一編はそれだけなんですか。
はい、あの一巻ですね。二巻三巻があって、あとから来てテキストはないけど、ナミさん、
ちょっとついていけてないところがあって、2050年から、
はい、
資本主義とは何なんです
か。あはは、そう、その前の話で2時間ぐらいそういう話しているのと、うん、ずっとこの奥の院の中でもうそれが結構基本 の、 あの共通認識になっててですね、あのですね、これあのハリー・デントっていう人の本で、人工動態、人工動態の話で、世界がもうインドもメキシコもブラジルも全部アフリカも含めて2050年までは、そのまま増えていく、人口が、世界が、これじゃないかな。でということは、ということはというよりもですね、あの景気の波っていうのは人口だろうっていう論を言ってる人なんですね。あの全てを説明できないけど結構説明できるでしょって。2050年で、その人口が、2050年まで増えて、あとは減っていくと。だからっていうことですね。トモさん、どうぞ。
なんか思ったこと何でもどうぞ。質問でもいいですし。私、本文の、なんか、本当に YouTube とかなんか探して、見てたら、NHK の特集で、2、3年前にやったやつ、なんか4回シリーズで、本文取り上げて。
池上彰さん？
え？
池上さんの？
池上さんじゃなくて、
はい、
そのなんか資本論の本書いた人が出てなんかやってまして、
はいはいはい、
まあ、結局は無事なんですけど、あの資本家が悪いよみたいな、あの竹村のゲストで竹村村長とか森永拓郎が出て、結局無事なんですけど、まあ、逆に言えば世間がそう思ってるっていうことはチャンスだよね。
なるほど、なるほど。
で、僕も全部読んだわけではないんですけども、最後結局労働者はもう自立しなきゃいけないよねっていうところがちょっと出てくると思うんですけども、それってあのドラッカーも言ってたなと思って、ドラッカーもあの、まあ、労働者は働き方変わってフリーエージェントみたいな形で個人事業主がどんどん増えていくっていう形で、アメリカも実際3割か4割ぐらい増えてきてるので、その結局資本家を否定するということは結局労働者が自立するしかないから、結局行き着く先は一緒なんだけど、みんなそこに行き着いてなくて会社が悪いとかって文句言っているうちは、逆にそれに気づいた自分が
なんですか。なるほどですね。それがさっきちょっと福間さんとキャッチボールしてた、資本家頭、労働者頭、経営者頭の話ですよね。あの労働者頭の人が独立したからってあの資本家ではないわけはないと、あの大きな勘違いと間違いがよくある、あの貨幣論とかなんか岩井勝人さんとか本で書いてるんですけど、あのそもそも銀行にお金預けてるってことはそれは投機をしてるんだろうと、資本家的行動をしてるよねっていうことだよねと。 だからみんな資本家頭を持ってるのに資本家は嫌だと言ってる。だから資本家頭で考えましょうねみたいな話ですね。さっきの2050年話、こんな本がありますね。これ今2冊ですけど、これがエコノミストとか、確かに2050年って意外とね、なんかもうあのちょっとトピカルな数字になってるんですよ。この記号的に2050年だぜ的な本、なんか単語になってますね。
最近ですよ
ね。これもこれも今年とか去年の終盤以降。これはね、ニューノースの時代って言って、あの北極圏ですね、北極海ビジネスがあの変わってきてると。溶けてるじゃないですか。溶けてて、船が航行しやすくなってる。そうするとそこでのビジネス圏が変わってくるよねみたいな話ですね。でこっちは今言った人口動態の話とか、いろんな各国のビジネスがもうダーッと乗ってます。お、だいぶなんかお目覚めの感じになって
きました。いやいや、まだ半分寝てます。
半分、はい。
なんだか、
はい、
なんだかなんだか大変なところに、
大変なところに
いるんやなと。
あの資本主義という大変なところに、
逃れられないし、全然気づかずにのほほんと生きるか、
うん、
しっかり分かって動くか、
ね、もう気づいちゃったとしたらどうします？
でも
気づかされちゃった、
この中でやるしかないですよね。ここに奥の日に来続けているし、
気づかされてしまった。
うん、
でちょっとこれ紹介ですね、これ、うん、マルクス自身の手による資本論入門、うん、こんなになってるんですね。こう商品と貨幣、これちょっと緑色になってるじゃないですか、
うん、
これはですね、ヨハン・モストという人が、これが出た時に読んだんですね、労働運動してる人が。でもこうだから、これは労働者読まねえだろうと、こんなのじゃ。でさっきの、 あの労働運動してる人だから、労働者にですね、さっきの原稿詰め、裁判法、団結せよって言いたいんですよ、こうやって。で、すごいいい本だから、みんな読もうぜって言って書いたのが、資本論入門っていうのをヨハン・モストという人が書いたんですよ。書いたというかね、あのね、ここの言い方で言うと、リーフレット程度のものを書いたと。これですからね、元が。で、それを、マルクスのところに、何かの縁で来て、マルクス自身が手を入れたんですね。下足らずなところ、冗長すぎるところ、でこの緑のところがマルクスが手を入れたところと。
ほ
っていうことはどういうことかって言ったら、例えばこういうところはごっそりと手入れてるんですね。これ足りないだろうって言ってこっちから引用し直してるんです。っていうことはマルクスはここは大事だって思ったことなんですよ。だからこれを読みつつ、この資本論本編を読んで、この3冊を読めばですね、まあ資本論は OK だろう。
漫画じゃ足りないですか？
漫画はですね、やっぱり編集がすごい強いですよね。絵ってものすごい編集力で作者の伝えたいことを入っちゃってますね、
うん、ああちょっと曲がっちゃってる。
曲がって、特に例えば、うん、どっちの漫画もそうですけど、資本家は悪い人ですよね、
はい、
えげつない人ですよね、
嫌な顔してますし、
ロビンも経営者の時は嫌な顔になって
ます。でお父さんも資本家なんでそんなもんだよみたいな言い方ですよね。ああいうやつはそういうことするんだよみたいな、いやそういうことするよ俺たちみたいなぐらいの側に立たなきゃいけないのに、そういう編集がかかってるので。
なるほど、
はい、だからこれは原点、もう一周外、三周目の一番外周の興味づけの本としてはとてもいいなっていうことですね。いうことで、
ちなみにこうフランシス・ミンさんは、
はい、
資本論をいいとか悪いとか何か
言ってる、いいとか悪いとかっていう側ではないですよね。さっき の銀行が投資銀行家の話を 結びの方で持ってきてるんですよ。終わりが164ページで持ってきたのが160ページ、2、3ページ持ってきてるんですよ。なんかいいとか悪いという言い方よりも、もう資本論で読み解くしかないじゃんっていう立場ですね。でね、これやっぱ本としてもよくできてましてですね、ずっと脚注してるところにこれだけ解説してるんですよ、本に対して。この3ついいなって思いますかね。というところで、まあカモンは5時半からですのでまあ、雑談をしながらなんですけど、一回ちょっとここまで何かご質問とかなければ終わりにしたいと思いますが、いかがですか。あ、最後じゃあまとめ的に言うと、いつもの方法で一番大きな話から、一番大きな方法ですね、資本主義システムの中でどうしていくかみたいな、話から引き出せることは何かということですね。は、もう抜けられないんですよ。抜けられないんです。抜けられないなら適応するしかないらしいと。で、適応されるにはこの騙されない、浮かれない、慌てないと、のために何か勉強していくのがいいんじゃないのかなっていうことですかね。で、さっきの、資本家頭、経営者頭、労働者頭でいつも頭を切り替えていくと方策が結構見やすくなるんじゃないかなと思います。僕自身にもお前今日働いてねえなっていう風に会話してます遊んでたなみたいな、遊びすぎ。よろしいでしょうか。
搾取、この間もちょっと話したのが、搾取、はい、っていうことにそのネガティブなイメージが、うんうん、すごくひっついてて、搾取、うん、が悪いっていうもうなんかそれも霜降りのように、うんうんうん、入ってるんですよね、はい、で、お金の口座なんかやると本当にお金持ちは悪いことして儲けてるんだっていうのが、うんうん、多くの人のこう無意識の中にすごく入ってるんですよ、うん、それってなんかなんていうかな、この資本論の資本家が悪いやつだっていうふうに見えてしまうっていうところから来てるのかなとふっと今思ったんですね、うん、で多分なんか最後の今の資本主義からは抜けられないっていうのが、あ、そうだよなって今改めて思ってで、資本論を知る前の普通の私も、どっかでなんかおかしいなと思いながら、こういう世界じゃない世界がどっかにあるんじゃないかっていう夢を見つつ、でもどっかでやっぱり抜けらんないんだよなっていうのをどっかこう肌身で感じてる、感じてたなっていうのをね、まあ、ふっと思い出したんですね。だからでも10年前の私はこのシステムから抜けられないっていうことに直面したくなかった。うん、だから曖昧にしてお金持ちになりたいなと思いながら、いや、お金持ちはなんか悪いことして搾取して儲けてるのよってどっかで思ったり、そういう私だったんだなってなんか今ちょっとふっと急に思いました、うん、
というのがこうふっと思って言葉にして認識したということは、うん、結構それを客観視したって感じですよね。
そうですね、
うんうん、なんかみたいな自分的に、
うん、そうですね、なんか資本主義から抜けられないんだなってのここ 1,2 年でずっとじわりじわりじわりと学んできたなと思うんですけどね。
とどめの一撃。
そう、とどめ。
この資本家が悪いっていうのは多分あれですよね、イメージですね。多分大学の先生たちがこうマルクスを学んで、でテレビに出て、それっぽい話をして、資本家が悪いみたいな話をして、で 何がマスコミで働いてる人がそういうことのフィルターかかったものばっかり出してると一般庶民はそう思いますよね。
作為というかフィルターがないですもんね、うん、あともう一つ、もう一つというか、まあ、今そういう出たテーマだからということなんですが、その資本家が悪い、マルクスが悪いみたいな、あの起源が多分2つあると思うんですよ。一つは、そもそものですね、あの日本の江戸時代だって資本主義だったわけじゃないですか。でそれが近代資本主義ではなかっただけですよね。でその時にも資本主義でマルクス理論はないけど、あの金持ちの商屋は悪いことしてみたいなとか、だからあの年貢を取られる側はですね、そういう視線っていうのは非常にそのそういうもんだと、なぜそうなったかじゃなくてそういうもんだっていうのが一個、もう一個はそのマルクス云々って話で、アメリカでもその赤狩りとかあれありましたですよね、日本もそうですね。だからマルクスの資本論に対して悪いっていうことではなくて、マルクス の, その政治家政治運動としての資本論が日本の向かおうとする方向からしたら悪いものであるっていう見方ですよね。そういう起源ですよね。だからその資本論の中の2つのこの背骨が2つっていう言い方おかしいな、2つのこの柱みたいな足みたいなものを、こっちの右足が悪いから左足も悪いみたいな、なんかそういう見方がどっかからかついてしまったんだろうなと。もっと言うと、読まない、読んでない、こんなめんどくさいもの、本当にはものすごい骨が折れることだろうなと。で、こういう学者の人は読んでるかもしれないんですけど、実務家はさらに読まないですよね、多分ね。
どうなんですか、大学行ってないからなんですけど、一般教養とか大学の授業で資本論ってやるんですか？
この間そのこと言ってましたね。どっち選んだんでしたっけ？
僕は小学部だったからどっちでも選べたんですけど、
どっちでも選べたところで
普通にケインズ。
そうなんですよね、
うん、っていうか今は丸系か経済部なんですよ。だから普通は経済学っつったらケインズ、丸だって僕らの学生の時に丸系っつったら、えこっちは左右か、核材持って何かやりたいの、とか、まあ、そういうなんか変なレッテル、まあそういうのが好きなのかな、こいつ。
レッテルが脈々ですよね、なんかね。
でもこれ読む限りではマルクスが団結してでどうしろっていうのはないんですよね。団結でしかないっていうけど、じゃ団結してどうすんのっていうか、資本家やっつけてでその後どうすんのっていう展望がないんよね。
出さなかった。
うん、
そこ死んじゃったんです。
うんです
ね、あったんですかね。頭の中にどうする。
これから僕も勉強します。2巻3巻、
どうなんですかね。だそれを少なくとも曲解したのが共産主義、
うん、利用したっつうか、
国作っちゃった、
うん、ということで、ひとまずここで締めたいと思います。どうもお疲れ様でした。
ありがとうございました。